青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きアーユルヴェーダ実践家の素子さんをゲストにお送りいたします。素子さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今回はね、前回の続きでより具体的に今こう体や心に過剰になっている、はい、うん、まあ、体の中にまあ毒素と言われているものについてお話ししてもらいたいと思うんですけども、はい、そもそもこの本にも書かれている毒素っていうのはどういったものかっていうのを教えていただけますか。う
ん、はい、あのアーユルヴェーダの正式な古典書で言うならば毒素っていう言葉ではないんですね、はい、実のところ、はい、未消化物というんです、はい、未消化のものっていう風な意味合いでアーマって正式名称では言うんですけども、はい、それのことを皆さんが知っている用語で一番わかりやすく私は毒素と言っています、
はい、
でこのじゃあ未消化物っていうものは別名、はい、なんて言われてるかというと病素と言われてるんですね。
病素、
病素で病気の元と書きます、はい、うん、で全て の, あの病気の元はこの未消化のものが原因で、
はい、
それが悪さをしていっていろんなものがくっついていってないしこう滞留し続けてことで悪さを起こしていくっていう風にアーユルヴェーダは考えるんですね。
体の中にある未消化のもの、
うん、そうなんです、はい、じゃあ未消化のものって何って言ったら、はい、やっぱり食べ物ですよね。肉体的に言うと
実際取るものでね、はい、消化したもの で, そうなんです。消化されないものってことですか。
消化されなかったもの、未消化になっちゃったものってことですよね、
はいはい、
だから私たちは病気を予防しようとかまた健康寿命を延ばそうと思った時にはのの何を食べるかよりもどう食べるかの方が大事、
はい、
うん、消化ちゃんとできるように食べることの方が大事っていうことを教えているのが、はい、アーユルヴェーダの実は最も大事な食事法の一つなんですね、
はい、
うん、だからこのスーパーフードを取るといいよとかそんなことよりも、うん、やっぱりこれも足すより引くだと思うんですけど、
はい、
足し続けるよりも引き算で毒素がたまらないように、うん、足し続けないで、なんかたまりそうになったらちゃんと引くっていうことを教えてるんですよね、
はい、確かに、うん、でこう取ることばっかりじゃなくて今おっしゃったみたいにどうやったら未消化にならないかってことって、うん、何かを断つことではないですもんね。
そうなんですよね。
じゃあどうやったら未消化にならないのかってことではあると思うんですけど、
はいはいはい、一番大事なことは、
はい、教えてください。
はい、はい、私、はい、あの古典書云々を置いといて私が一番大事だと思ってることは、はい、うん、美味しく食べること。
最高最高です
最高です、
最高です、はい、それ
絶対大事なんですよ。
美味しく食べること、
はい、美味しく食べること、はい、ちょっとじゃあ青柳さんに伺いたいんですけど、はい、どうあの本当にここに美味しい、じゃあ青柳さん何が好きですか。
何も好きなんだけどな、うん、
あの美味しいご飯屋さんに、うん、来ました、
はい、
じゃあそこにいた4人のテーブルの中で、うん、自分以外の人がちょっとストレスがたまる嫌な人だったら、うんうん、美味しいですか。このメニュー変わらないんですけど。
いや本当それは気使っちゃいますよね。
そうですよね、 うん、そうなんですよ、
うん、そっちに気が取られちゃったりとか、はい、うん、まあ、早く
帰りたい
帰りたいってことですよね、
はい、
うん、
だからどんな人と食べるか、
うん、
またこの場所がとても素敵でくつろげて、うんうん、ね、空調もちょうどよくて、うん、だったらやっぱりそれも心地いいですよね。
それって、うん、今好きなね、うん、そのパスタとかそういうことだったけど、はい、例えば全然ちょっと体に良くないものとかだと、うん、例えばちょっと添加物が多いものとかだったりしても、うん、もう食べるの素子さんと喋ってこうやって盛り上がってみたいな感じだったら。
そうなんです、私そう言ってるんです、いつも。
もう本当救われます
何を食べるかよりもどう食べるかのが何よりも大事で、う
ん、はい、
本当に大好きな人たちとくつろいで美味しいって思って食べたらもうそれが一番の健康法だなって思ってるんですね。だからそれがなんかもうあの駄菓子、
はい、
駄菓子山盛り大会とかでも、うんうん、例えば子どもたちと、
うん、
なんかゲームとかしながら最高って言いながら食べてたら、うん、もうそれが健康になるものだって思うんですよ。
一番はってことですよね、うん、極端なことを言えばですよね。わ、はい、かります。でも確かにあのよくファーストフードとかでも、うん、こう学生さんたちがすっごい楽しそうに食べてたりすると、うん、あなんか楽しいんだろうなと思うと、うん、それって、まあ、若さの、ね、エネルギーもあるけれども、はい、楽しいってことが先に出てるってことですよね、
うん、そうなんです。だから早く食べなさいってお子さんたちにね、うん、言いながら急いで食べちゃったりとか急せかしちゃってるお母さんたちもきっと聞いてくださってると思うんですよね、うん、
あって思って
そうだからもうそれをするぐらいだったらあの それ慌てないようにその時間繰りを考えていく、うん、私は結構そういうことは優先度を高く持ってるんですね。ここで自分がイライラしちゃうぐらいだったら子どもたちにさ、うん、例えばさっき食べさせて、うん、私は後でのんびり食べるとか、
うん、
なんかそういうふうに自分をもうちょっと大事にするようにしてたりします。
でもねお母さんもとにかく早く食べさせたい、うん、いっぱい食べさせたいっていう、うんかまあ、ある意味、うんまあ、本当に大量の愛情で言ってるんだけれども、うん、それで子供がうるさいななんて言いながら、うん、食べちゃうと本当もったいないっていうことですよね。
そうなんですよ。
だったら少しでもいいからみたいな感じだったり、
うん、もう一品でもいいんじゃないかみたいな、
ね、そうですよね。お母さんがハッピーで食べれるだけ食べなさいってこうほっといく方が実は、
うんうんうん
栄養というかが取れるってことですよね、
う
ん、
というように、うんはい、食べ物が消化しなかったことで起こるっていうものが毒素なんですよね、
はい、
その中の原因が今言った一つ、
うん、
でもう一つお伝えしたいのが、はい、前の食べ物が消化してないのに何かを食べること、
はい、
具体的に皆さんの言葉で言ったらダラダラ食べとか、
はい、
間食ってものですよね、
はい、
あれがものすごい病気の原因になるんです。
でも今ってね、うん、いつでもどこでもいっぱいあるし、
それなんですよ、
ね
はい、
だから
ありすぎですもんね。
ありすぎだから、うん、すぐ食べれちゃいますもんね。
そうですよね。だからちゃんとお腹が空いたっていう感覚をもう忘れちゃってる人が結構現代の方には多くて、うん、時間だから食べるとかね、
うん、朝でお昼休みだから食べるっていうことになっちゃうってことですよね、
はい、時間だから食べるって言いながら食欲があるのかそれが消化してるのかっていうことではないで食べてる人がすごく多いなって思うんですよね、
はあうん、次の日前の日すごい食べ過ぎちゃったら本当は昼は、
うん、
もしかしたら少し少量のものでもいいけど、うんまあ、お昼時間だからみたいな感じでお昼ご飯食べようみたいになっちゃうような習慣ってことですよね。
そうなんです、
はあうん、確かに前のものが消化してる前に残ったままその上からさらに消化、うん、食べて
食べる
消化が追いついてないような状況ってことですね。
これを2つはすぐに変えられることだけども、はい、あまりにも日常にありすぎてみんな結構なあなあになってる。だってそれを1回やっちゃったからって重大な病気になるとは思ってないし実際にならないじゃないですか、
はい、
だけどもそれが蓄積されていくと老化を早めたり、
うん、
もうずっと体が重くて疲れやすくなったり、
うんうん、
末路的に言うと病気ができやすくなったりっていうことだっていうふうにアイルベーダーを教えているから、
はい、
そこを本当に当たり前の毎日のところで、うん気にしてってあげる、
うん、
それってすごく自分を大事にすることだと思うんですよ。
そうですね自分の胃に効くってことですもんね、
う
ん、
そう
見つめて ね本当今何食べたい、うん、食べたくないとかっていうことですもん ね
だから周りの時間とかいうルールにのっとって食べなきゃいけないとか、うん、周りの雰囲気が食べてるから私も付き合いだから食べなきゃとか、うん、なんかそういうふうにしていくことよりも、うん、あ私は今いいんだっていうふうにちょっとちゃんと自分に帰ってあげるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。
やっぱりお腹空いたなと思う気持ちの時に食べるのがいいってことですよね。
そうですそうです。
自分がちゃんともう本当お腹空いたってこう、うん、心から思うような時に食する、うん
はい、
した方がいいっていうことですよね、は
い
は
い、その美味しいっていう話の話ですけど、
うん、
そういう時の美味しいと頭が知っていてこのチョコは美味しいと、うん、なんとかというブランドでっていうのの美味しいは全然違うって知ってるはずだと思うんですよね、
うんお腹空いてって食べた時、うん、ついつい出ちゃいますもんね、うん、
美味しい出ますよね。なんかもう、うん、はーってこうハートマークのため息出ますよね、
うん、
あれですよね。
確かに、
ね、
そうじゃない時って、
はい、
まあそんなこと言わずに惰性ではないですけど、うん、食べちゃってるってなりますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
だから本当の心のそこから美味しいっていうのはもう空腹の時にね得られることですよね。
そういう時はもう綺麗に消化して血となり肉となり、
うん、
体を若く維持させるためのいい栄養になるっていうことなんですよね。
食べ物だととってもでも分かりやすいですね、
うん、
未消化のものって。あとちなみに、
はい、
今グルテンフリー歌われてますけど、うん、アイルベーダーでグルテンってどういった位置づけなんですか、
うんうん、まずグルテンって小麦粉の中にあるタンパク質ですよね、
はい、
で小麦粉ということで考えるとアイルベーダー的には小麦粉はとても消化に重いものっていうふうに書かれてるんです。
もう書かれてるんですね。
書かれてるんです。なので消化力が落ちていたり要は、あんまり胃腸が元気でなかったり重いものを食べ過ぎると便秘になりやすかったりとか体が重いと感じる人は、には進めないんですね。そういった意味で
やっぱりそうなんですね。
そうなんです、うん、なので私なんか適面で小麦粉食べない方がやっぱ元気なんですよ、
はい、あそれはもうご自身の体調で分かる
体調的な体質的なものですよね、
はい、
それからもう一つの ことをこの間アイルベダのインドに行った時にアイルベダのお医者さんにこういう話をしていただいたんですけども、
はい、
品種改良をされている、度合いが多いものほど消化に重いっていう考え方もあるんですよ。
そっか、素材そのものじゃなくてそこに加えられてる、はいはい、改良されたもの、
そう、うん、DNA が難しくなってるっていうんですか。で、多分穀物の中で1位かどうかっていうのは言及できませんけど、はい、
うん、
とてつもなく品種改良されているのが小麦粉なんですって、現代の。はい、なのですごくグルテンがいっぱい入っていてもちもちしていて美味しいものっていう風になっていってる。だから古代小麦とか全粒粉とかで取るならばそんなにグルテンの弊害がない気もしますけれども、本当にもちもちの品種改良されまくった小麦粉のグルテンがすごく悪さするっていうのはアイルベーダー的にもすごくわかる気がします。
すごく理解が深まったって感じがします、はい、グルテンに関して、
うん、
他にその未消化のものって他にあるんですか。
未消化になる原因はもう食べ物だけなんです、肉体的に言ったら。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うんうんうん、だからいかに、何をどう食べるかっていうこと、うん、それより何よりも何をよりもどう食べるかっていうことが大事だよと教えているのがアイルベーダーなんですね。
そうか、私あの本ね、うん、中にあった自分でとっても好きだったというか今回初めて知ったんですけど、
はい、
オージャスのことをちょっと聞いてもいいですか。
は
い、
ぜひぜひ、
はい、
今言ったように例えば青柳さんだったらもうその美味しいチョコを本当に体が求めている時に食べた時のあの幸福感の体の状態でそのチョコレートが口から入り胃に入り吸収されてってしてた時に、
はい、
きれいに消化をされた後に、はい、アイルベーダーではオージャスというものが生成されるって書かれてるんですね。
オージャス、なんかもう、うん、すごく
なんか言葉だけでもパワーワードですよね。
そうですと思ってすごい覚えました、はい、
日本語にすると、うん、生命素とか活力素っていう意味なんですね、
はい、
だから具体的に言うと私たちはすごく生き生きとはつらつとその人が内側から発光するようなエネルギーのものっていうふうに象徴してるんですけども、
はい、
だからその人が本当に美味しいって食べて、うん、それがきれいに消化されてたらそれでオージャスってものが生成されてその人が魅力的に見えるってことなんですよ。
それね、見えないけれども
大事よね。
そう、この五大栄養素とはない、はい、オージャスというものを生まれるために、
はい、
だからそれで食べたいって思いますよね。それが生まれてほしいってやっぱり思いますから、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、だからいかにワクワクして、
うん、
サラダとか美味しいもの作ったりとか、まあ、買ったりでもいいんですよ、
うん、
食べるかいかにワクワクして美味しいって食べるかっていうことで自分がちょっと魅力的になるんだったらいかがでしょうか。
そうですね、そうオージャスを求めてっていう感じです
よね。本当に結構重要ですよね、
うん、見えないだけでも自分の中でそのね生命力とかが生まれてるって、
うん、そうなんです
思うと、
そうなんです、
やっぱり美味しいものとかその本当に食べたいものとかを、うん、自分が欲してるものを食べたいって思いました、
う
ん、読んでて。
そうで実際に肌の張りや目のツヤ、はい、あと声の張りとかにも出るんですオージャスって。
へー、う
ん、だからなんかずっとこうオージャスのない食べ方食べ物を食べて生活してるんだなと思う方はやっぱりこう全体的に艶やかじゃないくなっていくんですね。
それは食べ方だったりするんです。それはそのものにもそうなんですか、うん、例えば
そのものにももちろんあります。
例えばですけど、うん、まあ、手作りのものと、
はい、
うん、まあ、分かりやすく言うと添加物がいっぱい入ってるものっていうものだと、
うんうん、
オージャスはやっぱり手作りのものに圧
倒的に手作りのものです。
そっか、
うん、私ね子供がやっぱりファミレスとか行きたかったりするので行くんですけど、はい、うん、2食連続で行っちゃったことがあって、
はい、
なんかもう電池切れみたいな気持ちになってきちゃって、あ、これは何だろうって、うん、食べるちゃんと食べてるんですよ一食一食、うん、量を、
はい、
あ、これオージャスがなくなったってことだと思った気づいた時にやっぱツヤがなかったんですね、うん、なのでファミレス全体という意味じゃなくて、はい、ちょっとチルドだとチンすればするものとか、
うん、
っていうものはできるだけ私は食べないってことと、
もとこさんは体でわかるし、うん、感覚でもうね、うん、2食連続しちゃったらそれがもうわかるってことですよね、
うん、そうなんです。
だったらトウモロコシを焼いて、
う
ん、
あ、そうです、
茹でて
もう、はい、そのままの、はい、もう素材だけみたいなのでもいいし、あとはできるだけなんかこう店主のオーナーが作ってくれるようなレストランに行きます、う
ん、私きちんとその方の見える、
うん、
ね、
うん、見えるところに行きます。
そうか、うん、全体的にってことではなくて、
そうですそうです、うん、
そうか、その食べ方とか食べる時間、うん、自分の空腹時間でも、うん、そういう食べ方でもオージャスが、はい、その食べるものによっても入ってるかというか、
うん、そうですそうです
ってことですよね、
うんうん、でも一番オージャスがあるのは、
はい、
愛情がこもった食事っていうものなんです。自分でもお母さんでも、
はい、
彼でも誰でもいいんですよ、うん、楽しくこう作った食事ですよね、うん、
そうか、そのエネルギーがオージャスを生むんですね、うん、あと健康になってほしいとか、
そう、
美味しく食べてほしいっていう気持ちが、
気持ちですよね、
最高だオージャスって感じです ね、 本当常にオージャスを浴びてたい。
本当なんかここの話をするときに、いやもう絶対そうと思うことが、はい、お母さんのおにぎりと同じ味できないですよね。
確か
に、あれは何なんでしょうかね。私も一応お母さんですけども、う
ん、じゃあ元さんの ね
自分のお母さん
絶対そうですよね。
あれはオージャスだと思うんですよ。
あと本当確かにお母さんが作ったものって、例えばそんなにね、なんて言うんでしょう、美味じゃなくてもやっぱりそのお母さんの味っていうところで ね、
うん、まあ、それお父さんでももちろんいいんですけど、
あ、そうですね、
うん、ありますよね、
愛情を持って作ったもの、
はい、うん、はい、
そこにはオージャスという、うん、オージャスってすごいですね。
オージャスすごいですね言いたいだけみたいな
知ってほしい。
そう、オージャス、
あ、今オージャス出てるね、うん、みたいな食べ方っていう
か、オージャスと思いながら、そうです、食べてます私も
そっか、だからそういう食べ方にやっても、その毒素をためないような、だから食べ方ができるっていうこと
ですね、はい、うん、そうですね、うんうん、
あとはあの考え方とか、そういう、うん、その食べ物以外のこう毒素みたいなのを食べない、うんうん、考え方の毒素、思考の毒素というか
ね、あのやっぱり肉体的に毒素を作るのは食べ物なんです、
はい、
どう考えても。でもじゃあ何を食べたいかっていうことを決めたり、どうくつろいでるかって、さっきの話ですよね、っていうのを決めるのは私たちの感情ですよね、
はい、
だからそこがストレスフルで、あの嫌だなと思ってるのに、ここが楽しいふりをしてみてニコニコしながら食べてたりとか、うん、っていうふうにしていると毒素は溜まりやすいですよね、
うん、
だから自分にこう嘘をつくことというか、うん、自分で自分に嘘をついた生き方とか、そのコミュニケーションの仕方をしていると、
はい、
そこに食べ物があっても、その後食べる時でも毒素が溜まりやすいんじゃないかなって思います。
結局そこの場にまあいる自分、うん、まあね、あんまり好ましくない自分にいるっていうのは、まあ自分の行動に嘘をついてたりして、うん、でそこで結局物を食べて、うん、そうそう、未消化になってっていうことですもんね。
なんか今回の書籍は3分の1ぐらいですかね、4分の1ぐらいは結構心のことに触れさせて取り上げていただいたんですけども、はい、うんうん、なんかこう人とのコミュニケーションの中で悩んだり苦しんだりしている時って、はい、大抵その先ほど言った毒素を作ってしまうような消化の状態、
はい、
胃腸の状態になってたりするんですよ、
はい、うん、だからどっちが先かぐらいな感じです
もん。いやもうね、本当そうですよね、
繋がってるから。
そうなんですよ。だからあの内側の心の状態も毒素になりやすい状態ってやっぱあるから、うんうん、ストレートに言ったらストレスがある状態ってことですよね、
はい、自分に対してね。
そうそうそうそう、うんうん、だからその中にはやっぱり人間関係がほとんどだと思うんですけど、
そこはもうどうしても他者との、ね、関わりっていうところではね、うん、一番ストレスが出ますよね、
なんかその中でも結構大きなこう自分の中でストレスになること、うん、については結構書かせていただいた感じがしてま す、
ね、なんかやっぱり印象に残るのは、やっぱり自分に、本当の自分じゃなくて嘘をついてる、うん、自分に嘘をついてるっていうのはちょっとグッとくるところで、皆さんねどっかで我慢、うん、まあ、悪い我慢してるような感じもあって、うんうん、
はい、
でもそれがもうでも分かりやすく未消化につながるんだと思うと、
そうですよね、
うん、それだけでも我慢しないようにしようって思いますね。
そうなんですよ。
で結果的にそれがやっぱり病気の元になっちゃう、うん、
元になるから、
ね、
うん、
病素っていうぐらいですもんね、
うん、そうなんですよ。
だからそこも消化していって、デトックスして出していきたいっていう、うん、こう本ですもんね。
そうです ね、はい、そうなんです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
実際じゃあ、
はい、
今度は何をすればいいのかっていうもの、うん、毒素はどういうことかって分かったら、
ね、いい
ですね、はい、次は実践編、は
い、いいですね、
お話お聞かせください。ここまでのお相手は青柳ゆきと
元子でした。
元子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。